東京のゆふラジオ文京区ら辺のここら辺マップ。
皆さんこんにちは。文京区千駄木にありますゆふら東京天正川と近所の学生山本がお届けするインターネットラジオのゆふラジオ新番組文京区ら辺のここら辺マップ。この番組ではゆふら東京が主催する音楽フェスゆふらフェスティバル寺の音で実施したここら辺のマップを紐解いてトークします。
会場に来てくれた皆さんが書き込んでくれたポストイットの気になる場所やコメントをピックアップして、あなたがシェアしてくれたここら辺をより深掘りしてお届けします。あなたの知っているここら辺がより身近に感じられるように毎回約15分間お付き合いください。
はい、というわけで初めて読み上げていただきましたけれども、はい、どうですか、
ラジオパーソナリティ
っぽい感じで
したね。読み方ちょっと意識してみました。
いい声だったと思います。最近はどうですか。
ちょっと健康上の問題が
健康上の問題が多発して
まず
いろいろ聞いてはいるんだけれども、
まず今仙骨が折れてるっていうのと、
まず仙骨ってどこでって話なんだけどね。
背骨をたどっていってでもう 腰とお尻の間ぐらいの場所なんですけど、うん、尻餅ついた時にぶつける場所、
あれでしょ、なんか スノーボードかなんかやって、はい、骨を折ったと。
そうで1回行ってめっちゃこけて痛くて、でもそこで滑れなくて悔しかったから、はい、もう一回来週の次の週に行ったんですよ。、
うん、
そしたらそこでもう一回なんかすごくゆっくりこけたのに10分ぐらい悶絶してしまい、あ、これ折れてるかもって思って、
完全に折れてると確信をしたっていう感じですよね。
で病院行ったら、まあ、折れてるね、
折れてるねって
言われました。
今普通に歩く分には問題ない。
あ、それは大丈夫なんですけど。
なるほど。まあそんなね、骨を折ってる山穂ちゃんとですね、今日どんなだよって話ですけれども、トークをしていきたいなというふうに思います。まああとついでにね、自分ももしかするとなんですけど花粉にちょっとやられてる可能性もあって、
ね、
軽い鼻声状態で、まあ、お届けする、はい、まあ、第1回目のですね、文京区ら辺のここら辺マップということで、それではですねちょっと行ってみようかと思います。書き込んでくれたですねポストイットのエピソードトーク第1回目は本日はこちら、
駒込学園。
はい、
はい、
というわけで、ですね、駒込学園のというねポストイット書き込みが結構というか2件ぐらいあった感じですね。で、まあ書き込みに、まあ、普通に駒込学園って書いてくれてたりだとか、まあ、愛する母校駒込高校といったものがあったんですけれども、まあ、なんとなくこれ書いた人は、まあ、店主的には、まあ、あの人かなっていうのが分かるんですけど、思い当たる人はいるんですけれども、でですね、調べると正式名称は学校法人駒込学園駒込中学校高等学校っていうことらしいですね、うん、ちなみになんか駒込学園なんかイメージであったりだとかなんか山穂ちゃんありますか。
私毎日通学で横を通ってて、それこそのゆふらフェスをやってる陽源寺さんのお隣、敷地的にもほぼ隣のところにあるの で、
ね、
まあ、陽源寺さんの横通って駒込学園通ってっていうところ、
は
い、なのでなんかその場所としてはすごいなんか親近感というか親しみあるところなんですけど、
うん、
あんまりそのじゃあどんな学校なのかってとこはあんま知らないなっていうのはが本音ではあります。
実は自分も生まれてこの方本当に一番近い高校というか学校が、うんうん、多分駒込学園だったんですよ。まあ自分の住んでた家から徒歩20秒ぐらいのところにもうなんかテニスコートっぽいところがあったりとかしてて、の割にはなんか全然知らなかったことが多かったんで、まあ、ちょっと今回、まあ、ポストイットの書き込みもあったり、まあ、イフラフェスでね結構みんな通学してる、ね、男の子女の子たちがみんな行ったりとかするっていうこともあったので、うん、まあ、ちょっといろいろ調べてみたというか、まあ、山穂ちゃんが調べてみてくれてるんですけれども、なんかその辺の由来であったりだとかちょっとぜひシェアしていただければと。
とりあえずじゃあどういう学校なんだろうっていうのをこう調べてみましたら、
はい、
したところもともとは17世紀なんで、うん、江戸時代ですよねの時に、
江戸時代ですね、
お寺宗教仏教の教育施設として、はい、上野の不忍池のほとりに建てられてたらしいんですよね。でそっからなんかそのしばらくその仏教系のなんか 総本山じゃないですか、なんていうんですか、一番、
はいはいはい、
なんか大事な教育説みたいな感じでこう地を保っていて、
うん、
でその後19世紀末の明治維新前後ぐらいで上の寛永寺の境内に移った後に、うん、今の場所に移ったみたいですね、うん、めちゃくちゃ由緒正しいところなんだっていうのをまず衝撃的でした。
なんか駒込学園の遠隔を確認したところ、なんか342年、これどこから数えてなのかちょっとよくわかんないんですけど、まあでも17世紀って考えると多分そんぐらいになっていて、で次の300年に向けてみたいな感じで、もうなんかもう300年単位でことが進んでんだと思ってなかなか面白かったなと思っておりました。なんか両王道覚さんっていう方がなんか開校されたらしいですね、この上野の島津池のほとりっていうことなんですけれども、はい、という感じで、まあ本当由緒正しき、まあ、歴史がめちゃくちゃあるっていうところなんですけれども、まあ学園祭とかもですね、まあ学校の文化祭ってまあ大体まあ駒込学園文化祭だったりとかっていう、まあ名称がつくはずなのが、これ博覧祭っていうんですよね。博覧祭、博覧祭ですね、失礼しました。そう、これ最初読むと玉とオランダの読めないんですけれども、は
い、
これまあ博覧祭って読むんですけれども、これどうやら、まあ、ちょっといろいろ調べてみるとあれなんですよね、なんかなんだっけ、
博
目連、そうそうそう、
花の別名、
別名らしいですね。そうで、なんで博目連なのかってこれ調べたんでしたっけ。
直接的なあれではないんですけど、うん、でもその交渉とかにも描かれてたり、うん、なんか効果にも出てきますし、はいはいはい、あとはなんかその駒込学園のキャラクターがいて、そのモチーフにもなってたり、白木蓮の花が、
え、ゆるキャラいるんですか。
ゆるキャラがなんかいましたね、
あ、
花を背負ったキャラがいました
が、ま、マジっすか。
生徒がデザインしたみたいです。
へ
ー、のでこうなんかこの地域のゆかりの花なのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、
はいはいはい、
その時系列わかんないんですけど、
うん、
なんか森鴎外この辺で過ごされてた、
はいはいはい、まあ鴎外記念館とかもありますしね、は
い、そこの森鴎外がなんか花子読みっていうのをなんか書いてて、そこにも出てくるらしいっていうのと、
うん、
あとちょっと先のところに日本医科大のがあって、その前の坂道があるじゃないですか。そこにすごい白木蓮が咲いてて、ってそのこの地域に、
うん、
なんか根付いた花なのかなっていうところは調べてて知りました。
なんかね、この日医大の坂道のところの白木蓮話はなんかどうやら日医大病院の看護寮があったらしいんですよ、はい、看護婦さん寮ね、昔、今はどうか、今ほとんど被ってないと思うけど、白いナースキャップ、つけてたじゃないですか、
はい、
でなんかその白のイメージからなんか白木蓮をなんか植樹したっていう話があるらしいですよ。
こっちは最近なんですかね。
そう、多分最近のはずです、おそらく。これもちょっと もうちょっと調べてみようかなって思ってるんですけど、
もしご存知の方いたらぜひ教えていただきたいんですけど、
ないんですけれどもこれでもちなみに出展というかですね、ちょっと旧ツイッターで調べたところですね、文京区議会議員の浅田康夫さんっていうですね、まあ、自分もちょっとした知り合いではあるんですけれども、その方がポロッとなんか書いてたところからの情報なので、まあ、正しいんだとは思うんですけれども、うん、間違ってたらごめんなさいって感じなんですけどね。
まあ、そんな白木蓮がすごいなんて象徴とされているんですかね、この駒込学園。
そうですね、博覧っていうね、
ちな
博蓮だ、博蓮だ、もうダメだ、博覧って読んじゃうんですよね、これね、
蘭って字ですからね、読めないですよね、
読めない。そうで、結構効果とかにも出てきていて、でその効果をちょっとさっき調べてみたところ、まああれですよ、もう作詞作曲はこの時代の効果のヒットメーカーの2人だったっていう、
そうですね、
北原白秋、作詞北原白秋さんで、作曲が山田耕作さんっていうことらしいんですけれども、
はい、この歌詞、
はい、
出てこう地元で育った方としてこうなんか全部キーワードはなんか思い当たる部分は
あるね、
ですかね、
ありますね、なんか
面白いですね、効果ってやっぱその地域の風景描かれてるから、
そうそうそうそう、でたまたま北原白秋さんも、山田耕作さんもこの辺住んでたんですよ、
そうなんです、
両方とも。
それは また特別な思い入れのあるというか、
北楽州さんにおいてはあのね調べたんですけど、あの駒込道坂町、昔の旧町名でいうと364番地で、これまあ、 あの文京区のあのなんだっけ、文京区のホームページに載っかってるから、これ、うん、あ別にあの個人情報を勝手に抜いてきたりしてるわけじゃないんだけれども、であの今の、地盤でいうと、仙台が誇るあの虫の館、あのファーブル昆虫館あるじゃないですか、
はい、
これも多分あのこの後あのポストイットに書いてくれてた人とか何人かいるんで、そこを多分深掘りすることもあると思うんですが、あの辺あの裏あたりに北原白秋さん、
そうなんです、
一時期住んでたらしいんですよ。でプラス山田耕作さんにおいては文京区本郷の生まれということで、あの100作ぐらい多分この2人で結構作ってるらしくって、ああ、ね、らしいんだけど、文京区でヒットしたのってあんまりないような気が、うん、ちょっとわかんない、もうちょっと見てみたらあるんかもしれないんですけれども、で、まあ、ただやっぱりこの駒込学園のね、あの校歌見る限りもうね、ここ千駄木の林は高くとかもう、地元民的にはまあまあ、あまり自分が生まれた時に林はほとんどなかったけれども、地元に根付いたやっぱりすごい効果だ、いい効果だなというふうに思いました。
この2代3代最初のところの三代3代の星影みたいな、はい、この3代って何
なの、3代ってどこだっけ、ごめんなさい、これ調べてみます。
場所なんですか、
場所なんですかね、3代の星影高く、
なんか富士山が見えるみたいなことも書いてありますよね。
あ、多分これはおそらくあのこの、あ、駒込、そうそうそうそう、多分そこの辺結構やっぱり富士山見えるところとか、あのそれこそ湯気焼け段々も昔は、ね、あの隙間からやっぱりビル、まあ、今昔はっていうか昔ビルがなかった時は多分見えてたし、最近までもなんかあのビルの隙間からちょっと頭だけ覗いてたみたいなこともあったらしいんですよね、はい、どうやらね。
いや、なんかその時の情景を想像しながら効果見てみると、ちょっとなんかすごい面白いかもしれない。
もうこ効果だけで結構ねで面白いですよね。
いや、面白いですこれ、
はい、こんな駒込学園なわけなんですけれども、ですね、まあ本当優勝正しきというか、まあ歴史はかなり長い、まあ、駒込高校で、まあ、結構なんかあの輩出してる有名人もそこそこの、うん、そこそこというかだいぶすごい人が、まあ、厚見二郎さんだったりとかもいますし、自分の世代的に言うと江口洋介さんなんかもね、あの駒込高校、これは結構有名な話だったんですよ、あの自分があの中学高校の時とかに、
あ、そうなんですか、
そうそうそう、江口洋介はどうやら駒込高等学校出身らしいよみたいな話はちょいちょい聞いてたりとかしてたりもしてて、あとあれですよね、萩本欽一さんとかもね、有名どころで言うといらっしゃるということらしいんですけれどね、あと知ってる人います？
サッカーの小暮選手はなんか名前だけは聞いたことはあったんですけど、はいはい、あれなんですか、結構部活もなんか盛んなイメージはちょっとあるんですけど、どうなんですか、なんか前通ると垂れ幕がかかってるようなイメージが、
あ、結構なんか垂れ幕かかってますよね、今なんか結構珍しい垂れ幕がかかってたような気がしました。これ見てくればよかったな。
いや確かに私も当時来ればよかった
感じですけれども、でも本当なんか学校のなんか、ホームページとかにも結構ちょこちょこ書いてあるんですけれども、それこそ文武両道っていう言葉もやっぱり見えたりもしてるし、でそれこそ今あの山本ちゃんが言ってたようにですね、結構本当垂れ幕が、まあ、あの毎年のようにしっかりかかってたりとかするので、まあ、かなり秀でた人たちが結構輩出されてる高校なんじゃないかなというふうなことでございますね、まあ、なんでうちユフェラにもですね、結構その駒込学園高校 の、 なんだっけ、卒業生が一人二人ぐらい来たことがあって、そうで、その子曰くユフラの存在は知っていたんだけれども、怪しい店があるなと思ってずっと横目で見ていて大学生になったら来ようと思って頑張って来てみたって言ってくれて、
やっぱその怪しいと思われて、
ね、怪しいと思われて思われてたらしいんですけれども、
確かにそれこ そ、 その部活生とかこの辺ランニングしてたりしますよ ね、 そうそうそう、ねするするぐるっと回ってて
だからそれが駒込高校の人たちっていうか中学高校の人たちなのか、まあ、仙台小とか文民中の人なのか分かんないんだけれども、
まあ、怪しいなと思いながら、
まあ、絶対みんな怪しいなと思ってるんだろうなと思いながらね、本当
でもしっかりこう認識されてはいはいはい、はい、ちゃんと訪れてもらえて、
まあでも逆に言うとでもね、もしかすると駒込学園とかね、高校の駒込学園の先生方もしくはなんかあの保護者の方々はからはもしかするとあの店怪しいから行っちゃダメみたいなことがありえるのかなと。いやないと思うけれども、
ないと思いますけど、
そうで、さっきそのあの白蓮祭にようやく白蓮って言えるようになった白蓮祭にの話に戻ると、あの中学3年かね、確か2年の時に自分あの体育館あの白蓮祭行ったんですよ。
へー。
そうで、その陽源寺さんの窓なりに、結構どでかい体育館あるじゃないですか、うん、
ありますね、
あそこがそれこそライブ会場になってて、なんかそれこそ軽音楽部とかが発表するところの、もうその時になんかすごいでも人いたんですよね。でもなんかその当時なんかその高校とか中学の軽音楽部とかが発表会やるのって教室の中とかでやるみたいなノリが結構あったから、なんかあんなに体育館でドッカンとやれるって、ここはいい高校だなっていうのと、なんか高校やったらやっぱり自分も自分軽音部とかなかったから、クリスがあるでもすごいなんかちょっと憧れを持って見てた記憶があります。
でも結構地域の人もいっぱい見に行く感じ、行ける感じですか？
白蓮祭自体は結構大きくのれんとか、まあ、それこそしっかり装飾とかもしていたりして、うん、結構外に開かれてたりとかするようなイメージがありますね。でそれこそ7月のタイミングでそのお隣にあるオーガンノさんのところで開かれるほおずき市ってあるんですよ。7月の、うん、9日10日に毎年、曜日に関係なく9日10日にあるんですけど、そこの時にも結構やっぱり駒込学園オープンにして、まあ、駐輪場とかで貸し出してたりとかしてたりもしてたんで、うん、そう
地域との関係が
結構地域との関係が意外と深いのかなっていうふうに思ったりしてます。まあユフラフェスの時には特にね、まあ今のところは関連はないんですけれども、ぜひですね、まあユフラフェスの未来のサテライト会場に駒込学園を使いたいっていう
野望があ
ることはあるんですけれどもっていうね、ちょっと駒込学園なんですが、愛する僕を駒込高校っていうふうに書いてくれた、まあ人はまあ、それこそ本当にいい高校時代の送ったんじゃないかなっていうところと、うん、まあ結構やっぱり地域に本当に根付いた学校ということで、すごく印象の残ってる、ね、まあポストイット、まあ、ないし場所だなというふうに改めて思ったわけですね、
はい、いやこれ面白いですね、この調べていくの一個一個、うん、
ね、面白いでしょ。
なんか普通に自分のなんかその
知識に
豆知識いっぱい知ってって
うん、そうそうそう、なんでこんな感じでね、ちょっと次回からもトーク深掘りしていこうかな。まあでも学校ネタ以外だとどこまで深掘りできるかなって感じで、
ね、ちゃんと残ってますもんね、学校してこうなんかデータというか、あれ資料が、
はい、まあなんでそこら辺をどのように山穂がですね紐解いていくかっていうのね、腕が試されるというユフラジオになっておりますので、ぜひ次回からのトークもですねお楽しみいただければなというふうに思います。
はい、
はい、というわけでかなり歴史の濃い駒込学園でございました。文京区ら辺のここら辺マップ、また次回からも実際にポストイットに書いていただいた場所を紐解いてトークしていきたいと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ユフラ東京の側と
近所の学生山穂でした。